今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲形学区担当の輝き隊の奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日も前回に引き続き、京都市左京区の花瀬別所町より別所自治振興会の会長と花瀬別所ちまき笹グループの代表を務められている藤井さん、そして別所花瀬広川を担当する輝き隊の八木隊員をお招きしております。藤井さん、八木隊員、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、藤井です。本日もよろしくお願いします。お願いします。
はい、別所花瀬広川の輝き隊の八木サンタです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、前回の放送ではですね、京都市左京区の花瀬別所町について、そしてちまき笹、こういった植物についてお話をいただきました。それでは早速ですが、藤井さん、前回のですねお話の最後の方で、花瀬別所町でちまき笹が危機的な状況に瀕していると、ただ、それらの再生に取り組まれているということをお話しいただいたと思うんですけども、どのような取り組みにされているのか、教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、取り組みのきっかけとしてはやはり、昔から産業としてあったちまき笹を絶やしてはいけないなという先輩の方が、やっぱり どこから手をつけたらいいかということで悩まれたようです。
はい、
でまずその笹はできてないので、技術はどう継承したらいいのかっていうことで、そこで笹を、近くから取り寄せてでも乾燥させて製品化していくという技術を承継したいということで取り組まれたんですね。それが、15年ぐらい前です。はい、でそれからやはり行政の方のご支援とかも得て、いろんな再生事業っていうのが立ち上がることになります。
なるほど。
はい、これには笹の研究をされている学者の先生でありますとか、それから、地域で実際に携わっているものと、そしていろんな実際の作業をする方以外に、関心の高い環境とか地域保全とか、そういう視点からもグループに参加をしていただいて、幅広い取り組みとして進めていくことになりました。
はい、なるほど。はいはい、
でそこでできたちまき笹の再生委員会というのが大きな役割を果たしていただいたんですが、別所町でもですね、やはりその担い手といいましょうか、実際に作業をする人間を取りまとめて、そして組織化をしていくということが求められるということになりまして。
なるほど。
はい、そこで先輩はじめ、ちまき笹グループっていうふうな形で立ち上げたところになります。
なるほど。いろんな方がこうタッグを組んでというか、ちまき笹の再生に取り組まれているということなんですね。
ところがですね、
はいはいはい、なるほど。
グループのメンバーが高齢化、要するに年いった人が集まるという、そういう構成になっていまして、これはある程度技術の承継といいますか、伝えていくにはその先輩の力を借りないとダメなので、絶対欠かせないことなんですが、いかんせん平均年齢が84歳5歳ぐらいという、最高はもう95歳の方も含めてですね、8人でグループ化を進めたところですね。
はい、
私らはどっちかいうと新参者の方に入りますので、やり方は先輩から教えていただきながら、日々勉強をしていくというふうなつもりでやっておりますが、90歳以上の方よりは体力がありますので、山に入るとかいうことは若手である私たちが担うという、そんな形をとっていますね。
なるほど。はい、現場のこう実動部隊みたいな、 そんな感じですかね。はあ、なるほどです。わかりました、ありがとうございます。本当にね、たくさんの方々の思いというか、協力があって、ちまき笹再生に向けての取り組み、これが行われているということですよね。すごいお話聞いてるだけでもね、ちまき笹っていうものがやっぱりもう守っていくべきものというか、京都の千年の文化をこう下支えしてきた点、こういうのを踏まれるとやっぱり取り組みの輪がどんどん広がっていけばいいんじゃないかなと私も思うとこですね。それでは八木隊員、今のお話も聞いてましたけども、八木隊員はちまき笹再生に向けて取り組み、多分参加されてるんじゃないかなと思うんですけども、実際どうですか、こう参加してみていかがですか。
そうですね、やっぱり 今まではそこら中にも見渡す限り笹が生えてたっていうのが、はいはい、もう別所の特徴っていうか、
うんうん、
だったみたいなんですけど、今はもう見渡す限り笹がない、
あ逆に
状態で、やっぱ取りに行くのもやっぱ藤井会長が山へ入られて、
うんうん、
一回ついていったんですけど、すごい結構な山まで行かなければいけなかったりするんで、で特に今僕はその家から住宅から近い場所で撮ろうっていう取り組みをしてまして、別所の住んでおられる方の、庭っていうんですかね、
はい、
のところでちょっと移植の活動をさせてもらっていて、
はいはい
はいはい、またそれが長い話ではあるんですけど、また 芽が新芽が出てきてくれれば、それが第一歩になるんではないかなと思いながら、
はいはい、
一応活動はお手伝いさせてもらってますね。
なるほどです、はい、ありがとうございます。やっぱりね、まあ、一朝一夕にこう効果が期待できるものではないんじゃないかなと ねやっぱりなかなかこう作業とか、まあ、継承とかもね、
はい、
先ほど藤井さんのお話もありましたけど、なかなか容易ではないのかなと思うんですけども、まあ、それ以上にやっぱりね活動することに大きな意味があるというか、まあ、そういう感じですよね。
はい、
わかりました。では藤井さん、ちょっと昨年このちまき笹についてはこう初出荷に成功されたと、そういうふうに伺ってまして、今年が2年目になるというふうに聞いてるんですけども、今後の展望とかそういったことをちょっと最後に教えていただきたいなと思います。
はい、出荷をして感じたことは、
はい、
やはり求めていただいているものにやっぱ適合しないとダメだということで、うん、相手がなんせ自然のもんですから、
うんうん、
例えば傷が入ったり大きさが不揃いであったり、うん、そういう点でいきますと、やっぱり使用目的に合わないと、やはりその製品化としては難しいという点を感じました。
はいはい、
それから、やはり収穫の仕方としても、
うんうんうん、
まあ、完成して適当に取る時期になる時期が一本一本バラバラですので、まあ、その点は見極めて取るということで、要するに一斉に収穫するということは非常に難しいなというふうに感じました。
なるほど。
うんうん、
それから鹿よけのために囲ってある中で、取っていくという採取していくという経験が、
うん、
まあまあメンバーにほとんどないんですよ、
うん、
やはり手当たり次第に取れた時代を経験してますので、
うん、なるほど、それはそうですよね。
適度なやつを取っていくだけで1年循環していったわけですが、
うんうん、
やはり囲ってある中で取るというふうになると、
うんうん、
来年も取れるように、うまく採取できるように今年を取っていくという、うんうん、そういうふうな計画が必要かなということで、やってみて分からないことが非常に多くてですね、
うんうん、
まあ、そういう点でいきますと戸惑いながら2年目に突入したというふうな感じで考えております。
なるほど
ですね。あと一人一つ、
うんうん、
若い人がやっぱり欲しいですね。はい、メンバーとしては後継者の育成というのは非常に大事なことだと考えております。
分かりました、ありがとうございます。まあ、花瀬別所のちまき笹、新たなね、まあ、展望がこうちょっと垣間見えたかなという感じですけれども、まあ、私もヤギ隊も含めて輝き隊としてこうした積極取り組みですね、積極的に、まあ、取り組んでいきたいというか広報していきたいなと思っております。ご尽力されているお姿はすごく大変励みになりますので、また今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さて、お時間が近づいてまいりました。本日も京都市左京区の花瀬別所町より別所自治振興会の会長と花瀬別所ちまき笹グループの代表を務めて藤井さん、そして別所花瀬広がらを担当する輝き隊の八木隊員にご出演いただきました。藤井さん、八木隊員、本日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、次回は来年1月9日の放送です。また次回の放送をお楽しみに。さようなら。